ございまして、おはようございます。
おはようございます。
自分たちが見込みに移ってきて1ヶ月が経ちました。まだまだ新しいスタート、スタートしようとしているという感じで、まだまだ慣れてないんですけど、4月も一つ総会があったりですとか、いろいろ忙しい中で、新しい中で終わってしまって、まだまだ仕事を気が乗ってるっていうところまで行ってないところがあるんですけれども、よろしくお願いいたします。最初に英語でですね、簡単に予約の方をお伝えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
There is a word, service. And when we think about the word service, we just think about what I get, what the restaurant or any shop can give something to me, provide something to me. And there's a word, church shopping.Or church hopping. What does it mean? It means, what can you provide to me? What kind of service? What kind of worship service? What kind of ministry? What kind of classes can you give to me? Can you provide to me? But originally, what's the meaning of service? What is it? Interestingly, in English, we call worship service as service. And we call ministry as serving others. And we as Christians as servants. So service is something not we get or I get, but instead it's supposed to be what we can give, what we can serve others.Or serving God. And Jesus, we read John 13, 1 to 17 this morning, and Jesus came not to be served, but to serve. And he showed an example to us, so we follow his example. And when we think about sports, there's a sport for tennis, for volleyball, right? I heard of this, the person who serves well seldom loses. The person who serves well seldom loses. I think this could be true for our Christians, The person who serves well seldom loses.The first Christians, they had nothing. They didn't have great riches. They had nothing. But the normal Christians, they have this power and ball. With their hands, they went to the world, they are sent to the world, and turned Roman Empire upside down. So we do the same. In this year 2009, we do the same as Jesus did, with this war and power, go to the world, to send to the world, and to serve others, then, serve others, and serve God for serving others. That's the summary of today's message. I think that's the message.今日はですね、アウトラインがお手元にしているかと思うんですけれども、そのアウトラインに沿ってメッセージをさせていただきます。空欄が入っていると思いますので、このスクリーンの方にですね、赤い字で防災が入った部分が出ましたら、その部分を引き寄せですね、書き写していただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんですね、水戸キリストの教会の2009年度のテーマ、もう覚えたでしょうかね。覚えましたね。どうぞ皆さん覚えられてると思うんですけれどもね、今日初めて来られた方はおられると思うので、念のために、というのをお見せいたします。今年度の年間テーマ、すべての人のもとに使わされるですね。
全ての人のもとに使わされる。目標3つありました。ぜひね、皆さんで一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。愛と聖霊に満たされた教会となる。教会員の家族の救いのために皆で祈り続ける。信仰の成長のために自らができることをする。はい、これが今年の、テーマと、そして3つの目標ですね。出てきましょう。実は、この今年度の、このテーマと目標ですね、に関するこの説教シリーズっていうのを、何回かしましょう。6回シリーズぐらいで持ちましょうっていうことで、2月あたりからですかね、話し合ってきまして、計画してきました。今日はその、このテーマ、時間に関する、説教の3回目に当たるわけなんですけれども、まず少し、その前に考えてみたいことがあります。皆さん、この言葉を見て、どんなことを思い浮かべますか？はい。私たちの周りにはですね、このいろんなサービスが溢れてますね。飛行機に乗ればですね、シワデさんがいますね。そして、ここでですね、私たちのためにジュースを持ってきてくださったりね、夕食、おいしい夕食を持って運んできてくれたりするわけです。お店もそうですよね。いろんなお店があって、どのお店も少しでもいいサービスをね、提供しよう。そのことでお客さんを獲得しようっていうことで、しのぎを削っています。特にこの日本のサービス業っていうのは世界のトップレベルって言われるぐらいですね。私たち、そういう生活、そういう社会の中で生活しているわけですけれども、ともするとですね、このついついこのサービスを受ける。ということであったら、当たり前の権利かのように思ってしまうっていうことはないでしょうか。こういう言葉もありますよ。チャージショッピング。聞いたことありますかね。チャージショッピングとか、チャージホッピングとか、そういう言葉で使われるんですけれども、どういう意味か。この教会は私のためにどんなイベントを提供してくれるんですか。この教会は私のためにどんなサービス、どんなプログラム、どんなクラスを提供してくれるんですかっていうものですね。私のために、私の家族のためにどんないいサービスがあるか受けられますかっていうことです。そのようにして、いろんな街にあるいろんな教会を点々とね、渡り歩く。それをこう、チャーショッピングって言い方があるんですね。主にアメリカでのことなんですが、その姿がまるでこのサービスがいいお店をこう点々とね、渡り歩く姿に似ているので、チャージショッピングという名前がつきました。誰にとっても、サービスを受け、誰かに伝えられるっていうことは気持ちがいいものなんですよね。少しでも良いサービスを受けられることが魅力なんです。これちょっと考えてみたいんですが、もともとサービスっていうのは一体どういう意味があるんでしょうか。サービスですね。面白いことですね。英語では、礼拝のことをサービスって言うんですね。ウォーシップサービスなんですけど、サービス。そして、この人に使える、奉仕するっていうことをサービス、サービスっていうふうに言うんですね。サービス。つまり、このサービスっていうのはですね、本来、私たちがもらうものっていうのは、本来は捧げるものっていう意味があるんですね。捧げるもの。主のしもべっていうことをこのサーバントっていう言い方をしますけれども、もともとこのサービスの主のしもべ、サーバントである私たちが神様に心を込めて捧げるものなんだっていう意味です。ですから、私たちクリスチャンが受けることばっかりを期待して、もらうことばっかりしてしまうというのは、決して健全な姿ではないんだ。私たちは、主のしもべとして、礼拝、そして奉仕を神様に捧げるものとされているんだ、ということなんだと思います。では、主のしもべになるということは一体どういう意味なんでしょうか。今日はこの全ての人のもとに使わされるために対して、この全ての人のもとに使わされていくための土台、あるいはこの在り方、姿勢ですね。そういうものについて考えていきたいというふうに思っています。ヨハネによる福音書の13章の1節から17節です。実はこの場面はイエス様がこれから十字架に向かわれる直前の場面なんですね。 ですから大切なメッセージを持った、箇所であるということが言えるかと思います。ここで少しの間足を洗うということについて考えていきたいんですけれども、当時はですね、人々は裸足にサンダルを履いて歩いていたんですね。裸足にサンダルを履いて歩いていました。道路が今の時代のようにこのアスファルトできちんと舗装されてきれいになっているわけではないですね。当然道は埃だらけですし、砂だらけ、石ころだらけなわけです。汚い話ですけれども、当然この旅に連れて行くときにですね、こう馬とかロバとかね、ラクダを連れて行くんですね。ということはどういう馬とかいうとこ行ったことありますかね。糞ですね。うんちがパロパロ落ちてるわけですよね。そういうところを通っていくわけですから、大勢の飼育は、ね、この砂とか、埃とか、牛のとか、ラクダのうんちとか、そういうので、汚くなってしまったわけですね。考えてみてくださいね。暑くなった、もう暑くなった石ころの上を長い間ね、旅して、その上で、ようやく足をちょっと洗えた瞬間、ね、どんな気持ちでしょうかね。想像するでしょうか。最近はこのフットスパですね。そういうものも出てるようですけれども、足の血行良くして気持ちよくね、リラックスっていう感じですかね。今でこそ、こういうフットスパーなんていうものがありますけれども、当時は、この人の足を洗うっていうことは、実は、しもべのやる仕事だったんですね。しもべのやる仕事でした。しもべがやる。このしもべっていう意味なんですけれども、今でこそしもべなんていうと、なんかこう、お手伝いさん的なね、イメージを連想するかと思うんですが、実はですね、この、しもべっていう意味、言葉にはね、かなり強い意味が込められていて、かなり奴隷、と訳すことができる言葉なんです。まあ、お客さんの来てですね、このお客さんをもてなすっていうのはホストである主人がここにあるわけですね。そして足を洗うっていうのはこれに使える仕事だったっていうことなんです。特に、イスラエルの人々にとってはですね、この奴隷、この足を洗うっていう仕事を同行のユダヤ人にさせることもせずにですね、外国人奴隷、に、させていたことですね、この足を洗うという行為は卑しい行為だったそうです。だからこの足を洗うという行為が一般的なこの日常生活の一部になっていたようですね。寝る前、休む前に足を洗う。あるいは、宗教的な、儀式的な清めのために前に足を洗う。あるいは食べる前の準備。そういう前に足を洗う。それはあまりにもこの当たり前のように行われていた習慣なので、当時ですね、この十分な準備をすることなしに何かをする、十分な準備をなし、することなしに何かをするということを言い表すために、足を洗わないままで何かをするっていうようなね、表現を取られていたということですね。それほどまでに当たり前のように行われる、毎日の生活に欠かせないものになっていたということです。今日お呼びした、ヨハネの福音書の13章ではこの意味合いが特に、色濃く出ています。ヨハネが言っていました。4節からです。イエスは食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから腹に水を汲んで弟子たちを洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。ここで今回気づかされたポイントがあるんですが、普通はですね、お客さんが到着してからこのすぐにね、汚い足ですからすぐに足を洗ったわけなんですけれども、そのイエス様がここでされた足洗いっていうのは食事中なんですね。食事中、しかも最後の晩餐の時に行われたっていうことなんです。ということはこの行為は一般的な習慣とか礼儀とかしっかり以上のもの、何この意図的に出されたものなんだ、大きなメッセージがそこに含まれていたんだということが言えるかと思います。ではイエス様が足を洗った理由、目的というのは一体何だったでしょうか。6節で、ペテロが言うんですが、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんですか。実はこのギリシャの原文を見るとですね、この赤い色のついたところ、あなたがっていうものと、私がっていう、そのところが強調されてるんですね。つまり、あなた様が私のようなものの足を洗ってくださるんですかっていう、そういう意味が、込められていると言えます。 ちょっと想像してみてください。主イエス様が特別にね、タオルと、手ぬぐいを持ってですね、そして奴隷のするはずだった箸洗い、この仕事をあなたに始められるんです。それはいいんですね。そんなこと、恐れ多いこと、しないでください。弟子が先生に足を洗ってもらうなんて、とんでもないことです。やめてください。そんなことは自分でやります。自分でやりますから、先生やめてください。そんな汚いところを、バッターされるわけにはいかないんです。そんな奴隷の仕事をさせるわけにはいかない。っていう気持ちがあったのではないでしょうか。ペテロは反対して言うんですね。私の足など決して洗わないでください。で、ここでもこの原文を見ると、私のっていうところを強調されています。ですから、他の者たちに足を、他の者たちの足をですね、イエス様が洗われたとしても、この私の足は決して洗わないでくださいよって言っている、そういう意味になります。この悪魔の拒むペテロにイエス様が言われるんですね。8節の後半。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになりますよ。はっ、これ一体どういう意味だろうっていうふうに思いませんか。イエス様が言われるんですね。もし私があなたを洗わないんだったら、あなたは私と何の関係もないですよ。つまりペテロはイエス様に足を洗ってもらう必要があったんですね。ペテロにはイエス様にきれいにしていただけ、いていただけなければならなかった汚れがあったんです。イエス様でなければ決して拭うことのできない汚れがあった。イエス様が言われているのは、その汚れを落としてもらうことで、あなたは私と関係を持つことになるんですよ、っていうふうに言われているんです。イエス様は、私に従っていっぱいついてくることで関係を持つのではない。かえって汚れを落としてもらうことで、罪を許してもらうことで、あなたは私と関係を持つことになるんですよ、イエス様との関係を持つことになるんですよ、っていうふうに言われているんです。さて、私たちはどうでしょうか。誰も知られたくないような自分のドロドロした醜い過去、あるいは誰にも決して話すことができないような自分の中の醜い思い、あるいは握りしめて自分ではなかなかこう話すことができないプライド、そんなものにしがみついてなかなか自分自身では話すことができずにいるっていうことはないでしょうか。けれどもですね、イエス様は言われるんですね。イエス様が足を洗ってあげるよ、私が足を洗ってあげるんだっていうふうに言ってくださるんですね。ですから私たちそういうような思いを全部全てですね、イエス様にぶちまけてしまっていいんっていうふうにイエス様は言ってくださってるんです。自分の一番汚いところ、汚れた部分をイエス様に洗ってもらう、自分の一番醜いところをイエス様に洗ってもらうことで、私たちはイエス様との関係を持つことができるんだというふうにイエス様は言っておられるんです。そしてこの何よりも増して、このすごい事実はですね、私たち の、 この汚い足、醜い部分を洗ってくださるのは一体誰なのか、一体誰なのかということです。私たちは、罪深く、この愚かでですね、罪にまみれたものなんですけれども、このような罪に染まった私たちの足を洗ってくださるのは、主イエス様ご自身なんですね。王の王、主の主、万軍の主であられる、主イエスキリストご自身なんです。主イエス様は、自らの手で、私たちの足を清め、きれいにしてくださるんだ。そしてイエス様は今までも私たちの足をきれいにしてくださっていたし、そして今でも私たちの足をきれいにしてくださっているんですね。私たちが一番誰にも触れられたくないところ、一番醜いところ、自分でさえも受け入れがたいそのような弱いところ、あるいはみんなに支えられているようなところをイエス様ご自身が洗ってくださっているということなんです。イエス様は受けられます。12節、 さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。イエス様ご自身のされたことの意味を、ね、説明されるんですね。14節から15節。ところで、死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのである。主イエス様が自らの手で弟子たちの足を洗ってくださったと、その頃の一番大きな意味、それはイエス様ご自身の模範なんですね、模範です。それは、しもべとしての姿を取られたイエス様の姿です。私たちクリスチャンが何をなすべきなのか、私たちクリスチャンが何をなすべきなのか、その答えをイエス様は愛の模範の姿勢を持って示しておられるんだということなんです。こういうことを前に読んだことがあります。私たちがある意味で神様を愛するっていうことは、難しいこともあるんだけれども、ある意味で難しいことではない。なぜならば神様は罪を犯されないし、嘘をつかないし、私たちに悪いことは決してなさないからです。神様は、嘘をついたりですね、陰口を言ったり、あるいは私たちの、傷つくような言葉を書いたりですね、あるいは私たちを裏切ったりするようなことではないからです。確かに私たちは人に対しては嫌だなっていうようなね、そういう思いを神様に対しては抱くことはないでしょう。しかし人を愛するっていうことはどうでしょうか。教会というのは人の集まりなんですね。そして聖書は、そういう人でない人はいないというふうに言っています。ですから教会とはいえども、残念ながら人というのはですね、必ず何がしか この問題を持っているわけなんですね。もしイエス様が言われたのがお互いの手を洗い合いなさいだったらね、私たちにはそんなに抵抗はないんではないでしょうか。けれども、そうですね。そして私たちも表面上だけのね、綺麗なところだけを洗い合って、表面上だけの付き合いをすることもできるわけです。でもここでイエス様が言われているのは、みんな汚い足を持ってるんだよ。みんな汚い足を持ってるんだよ。だから、洗い合いなさいって言われてるんです。十節でイエス様が続けられます。すでに体を洗ったものは全身清いのだから足だけ洗えばよい。新海部では、このように書かれています。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。そう書かれています。つまり、足を洗ったものは全身が清いんだから、それでいいんだというふうに言われているんですね。足を洗ったものは全身がもうすでに清いんだから、それで十分なんですよ。足を洗いたすれば全身がきれいになっているんだからそれで十分だっていうふうに言われているんです。私たちの敵である悪魔はその人の罪にある部分、一部なんだけれども、その人のほんの一部分なんだけれども、その人の嫌な部分に目を向けさせてくるっていうことはないでしょうか。特に、愛し合うべき教会においては、そこを悪魔は狙ってくるかもしれません。そんなにいい部分を持っている人たちの、ほんの一部の部分に目が行ってしょうがない。その人の熱を放つと取りたくてしょうがない。私たちは、時々目がくらまされて、その人って言えば、その人の問題と考えてしまうということはないでしょうか。汚い足が全身であるかのように思うんですけれども、本当はそうじゃない。私たちは人の汚ればっかりに目が行ってしまうんですけれども、他にも清い部分、良い部分、正しい部分もいっぱいあるわけなんですね。どんなに分岐のように思える見えるような人であっても、必ず神様が与えてくださった賜物、良いものがあるわけです。
ですから受け入れて愛し合いなさいというふうにイエス様は言われてますね。
ですからおめえらしくせえんだよって言うんじゃなくて、あの人なんてくせえから変身くさいよって言うんじゃなくて、その足を洗い合いなさい、受け入れ合いなさい、いたわり合いなさいっていうふうにイエス様は言われてるんです。
私たちは教会においてもいろんな問題に遭遇することでしょう。
いい人の嫌な部分が目についてしょうがないなっていう時もあるかもしれません。
けれどもそんな人の汚い足に気づいた時に、私たちはクリスチャンでも罪人だなっていうことを知ってがっかりするんではなくって、実は人の汚い足についてる、それは教会の本質的な聖書の壁に直面しているんだということを知るべきだと思います。考えてみてください。そもそも私たちが罪人であるっていう事実は、実はそこから私たちがスタートして、私たちがより神様に近づいて、よりイエス様のお姿に近づいていくためのチャンスでもあるっていうことなんですね。私たちが罪人であることはそこからスタートして成長していく、そのスタートであるわけなんです。忘れてはならないことは、神様は問題が私たちをまず受け入れてくださったんだということなんですね。そしてそこから導いて完成させようと導いておられるんだということです。もちろんそのプロセスはちょっとずつかもしれません。目に見える形ではね、すぐに出てこないということがあるかもしれません。でも私たちは少しずつ人を避け、恐れ、そして愛せなかったものから変えられていくんですね。人を愛せるもの、人に使えることができるものへと変えられていくんです。神様の愛の力によって。もう一つ、引き出されたポイントがあります。それはイエス様が弟子たちの足を洗われました。その弟子たちの中には、実はあのイエス様を裏切られたユダも入っていたということなんですね。自分のことを裏切る、そういうユダも入っていた。その足を洗われたということなんです。なんかどうでしょうか。自分のことを裏切るっていうことを知っている人の足を洗うなんていうことできますか。私にはできそうになりません。もし仮にできたとしてもですね、洗っている最中にちょっと意地悪してやろうかな、この人はちょっと詰めてやろうかなってね、そうかもしれません、思うかもしれませんね。でもイエス様はおそらくそうはされなかったでしょう。イエス様は教会にユダのようなやつがいるから行かないなんてね、言われなかった。イエス様はそんなユダさえも受け入れて愛して、そして足を洗ってあげるお方なんですね。以前私が会社勤めをしていた時なんですけれども、そこにですね、同じ職場にどうしてもうまくやっていけない人がいました。嫌なところは、会話もあんまりしたくないし、一緒に仕事をやっていくのも嫌な人になりました。でもこの仕事上に関わり合いがあってですね、どうしてもこの人を避けることができないんですね。そんな時に家に帰って、この人はこういうところが嫌だな、ああいうところが嫌なんだよな、ここさえなってくれれば空いてるんだけどな、なんてね、そんなことを妻の前にぼやいていたんですけれども、その時こう妻の前に言われたんですね。でもその人に優しく接することが神様に使えることになるんだっていうふうに考えれば、もっと楽になるんじゃないのっていうふうに言われたんですね。その時に、あ、そうかっていうふうにね、思って気持ちがシューッと楽になるような気がしたんです。問題のある人を通して神様に仕えていくんだということを知って、肩の荷が下りていくような気がしたんです。次の日から、やだなぁやだなぁって言ってね、こう引きつった顔でね、こう笑顔をこう作りながらその人に近づいていくんではなくって、この人を通して神様に仕えていくんだ、ね、神様がこの人の中におられるんだ そう考えることによって、自分の中でですね、こう大きく何かが変わり始め、たそういう感じがしました。こういうテイクがあります。また25章40節。イエス様の言葉です。はっきり言っておく。私の兄弟である子の最も小さなものの一人にしたのは私にしてくれたのである。私の兄弟である子の最も小さなものの一人にしたのは私にしてくれたことなんだと言うかもしれません。テクの神殿の中に6章6節からの何です。人に手伝おうとして上辺だけで使えるのではなくて、キリストの奴隷としてしもべとして心から神の御心を行い、一人ではなく主に使えるように喜んで使いなさい。そうか、人を通して主に使えるんだなということに気づかされたのかな。人を通して私たちは主に使えるんだ。つまり、私たち、対人関係ですね、私たちの対人関係は対人関係で終わるではないんですね。実はその対人関係は対人関係に変わるということなんだと思います。私たちの対人関係は対人関係に終わらない。私たちの対人関係は対人関係に変わるんだと思います、今年のテーマです。全ての人のもとに使わされる。全ての人のもとに使わされる。これが今年のテーマです。考えたいんですけれども、1世紀のクリスチャンたちですね。1世紀のクリスチャンたちは、実はこのテーマ、すべての人のもとに使わされていく、これを実現していました。ここで私たちが覚えておきたいポイントは、この働きは決して素晴らしい伝道者の働きによって広がっていったのではないんだということです。かえって、普通の平凡なクリスチャンたちの愛の生活、模範的な生活によって広がっていったっていうことなんですね。この箇所の最後の17節でイエス様が言われた言葉がわかります。この言葉がわかり、その通りに実行するなら幸いである。新改訳でこのように書かれています。あなた方がこれらのことを知っているのなら、知っているだけじゃないんですよ、それを行うときにあなた方は祝福されますっていうのを言っています。またこの説で言ってる通り、私たちも聞いて、今日聞いて、ああ、なあ、で全部こう耳をバーン抜けていくだけでは、当たり前ですけども、祝福されないですね。聞いて、それを実行するときに、あなた方は祝福されるんですよ、っていうふうに言われているわけです。今日の冒頭で、サーブするっていうね、言葉がありますけども、このサーブですね、この天使のこう、サーブありますけれども、まあね、テニスボールとか、バレーボールとか、まあ、卓球とかね、こう使われる言葉ですけれども、こういう言葉を聞いたことがあります。サーブするのが上手い人が負けることは絶対にない。そうですよね、テニスとかでサーブする人は勝ちますよね。サーブするのが上手い人は負けることは絶対にない。今日の冒頭で使える、奉仕する、これを英語でサーブするっていうふうに言うんだっていうふうに言いました。実はね、サーブするのが上手い人が負けることはめったにね、これはね、使えるっていう姿勢にも言うことができるんではないでしょうか。サーブするのが上手い人が負けることはめったにない。イエス様がこの世に来られたのは、使えられるためではなく、使えるためだったと聖書は言っています。そして、一世紀のクリスチャンたちは、このイエス様が手にされた、この片手にサーブ、片手に払いを持ってですね、そして世に出ていくんですね。そして、その使える姿勢を持ってローマ帝国をひっくり返しました。今を生きる私たちも同じなんではないでしょうか。まず私たちはイエス様に私たちのこの最も汚い部分を洗っていただく、罪を許していただく、肉部分をきれいに洗っておいただく、そしてそのきれいに洗っていただいたその足を持って主の道を私たちは歩んでいく。神様は私たちに期待し願っておられます。私たちがイエス様と同じようにしもべとしてですね、このように使わされていくこと、使えるものとして生きることですね。私たちはイエス様と同じようにタオルとタライを持って、この使える姿勢を持って全ての人のもとに使わされていくのではないでしょうか。 そしてそれを行うときに私たちはたくさんの祝福をいただけるんだと思います。お祈りしましょう。神様、主イエス様がこの世に来てくださったのは、ひとえに私たちに王として変えられるためではなくて、あえてしもべの奴隷の姿をとってこれに来てくださいました。王であるにもかかわらず、王の死の主であるお方であるにもかかわらず、赤ちゃんとして賢い場合に生まれになって、そしてこの世で変えていく姿勢を最後まで達成されて、そして十字架上でその姿勢を全うされました。そして同じ十字架を背負って、私たちがその変える姿勢を持ってこの世に出ていき、その愛の姿勢によってこの世に影響力を与えていくものとして使われていくことを、イエス様、主はあなたは求められています。どうぞ私たちに愛の力を増し加えてください。私たちがそのような力はありません。ユダの裏切り者の足を洗う力はありません。しかし信仰によってイエス様の愛を私たちに降り注いでいただくことによって、私たちそのようなことができるものへと提唱させてください。その悩みは一歩一歩であるかもしれませんが、まず私たちが私たちの一番汚い部分を主あなたに洗っていただいて、その足によって私たちその道を歩んでいきたく思います。神様、どうぞ私たちをの信仰を受け取り、これからも導き、力強く導いてくださいますようにお願いいたします。それでは感謝して主イエス様の名前でお願いいたします。アーメン。